を伺いまして、例えば自分に置き換えてお話を伺うとしますと、食事をよく噛んで食べましょうと分かっていても、なかなかその真逆のことをしてしまって、よく噛まずに食べてしまったり、そうですね、あと塩分は控えましょうと先生にお話を伺うと、また分かってはいるんですが、逆にスナック菓子に手が行ったり、なんかこう真逆のことをしている自分にハッとこう気づく時があるんですけれども、そういう場合というのは自己効力感が薄いということなんですか？
自己効力感というものは、全ての場合に当てはめるということはないんですけれども、例えば分かっていてもできないっていうのは、自分が持っている知識と行動の中にはやっぱブラックボックスというものがあって
あるんですよ先生。
どうすれば行動に、結びつくことができるかと考えた時に、やっぱりその行動を自分自身がこの行動はいいもんだっていうふうに思わなきゃいけないです。その行動を取ることが確かにいいことだと思うことがまず第一条件であって、でそしてその次にそれが自分できるということがあります。で分かっていてもっていうのは、自分には例えば塩分を控えなきゃいけないというふうに考えていった時にですね、自分にはこんな高血圧のあまり関係ないとか、自分が高血にかかったとしても大したことはないだろうとか、その病気に対する罹患性とか重大性の評価が低いということも考えられるので、それはまた別 の, 理論を使って介入するということはできます。
多分ほとんどの方、こういう方多いんじゃないかと思うんですね。分かっていても先生変えられないんですという、
ですよね、
自己効力感を高めるポイントというのは何かありませんか？はいはい、
自己効力感を高めるためには、4つの方法があるというふうに言われています。で1つは成功体験といいまして、努力して目標を達成することによって、あ、自分はできるんだなという気持ちになれるということです。ただこの成功体験なんですけれども、自分の作る目標というのは最初あまり高くない方がいい。最初は
ハードルを低く
して達成することを繰り返して、やっぱり自分にもできるんだなという気持ちを持つことが大切なので、最初のハードルは高くしないというのがやっぱポイントだと思います、
はい、
でそれから次は代理体験というのがあります。でこれは自分が成功しなくてもいいんですね。まだ成功しなくてもいいんです。例えば自分と同じような人が努力して成功している姿を見るということが代理体験になるんですね。でこの場合大事なのは自分と同じような人というのが大事で、例えば健康のためにジョギングするというような時ありますよね。で私のような例えば中年以降の女性がですね、20分ぐらい走ってるとします。で頑張ってるなって自分でも自分のこと褒めてあげてるんだけれども、はい、隣のお嬢さんが例えば30分走っているってこと分かったとします。でもその場合隣のお嬢さんですから自分より若いんですよね。だから若いから自分よりももっとできて当然だなと思うんですね。だけどもそのお嬢さんにお母様がいらして、私と同じぐらいのお母様がいらしたとすれば、一緒に走っている、あの人にもできるんだから私もできるはずだっていうふうな気持ちになる、これが代理体験ですね。だから自分と同じような人を観察のモデルにするというのが大事です。
決して身近な方ではないということですよね、同じような体験をしている方であれば。
そうですそうです、そういうのがあります。
はい、
あとは言語的説得ということで、周囲の人から自分に対して肯定的な評価を得る、これ褒めてもらえばやっぱり人は頑張れますから、褒めてもらうということも大事ですね。でそれから生理的感情的な状態というのがあるんですけれど、行動を変える、例えば今まで運動したことない人が運動すれば最初はドキドキしたり、あるいは息切れしたりとかということあるんですね。でそのような場合に、あ、やっぱり自分ダメだっていうふうにネガティブに捉えるのか、最初は誰だってそんなもんだっていうふうにポジティブに捉えるか違ってきます。でポジティブに捉えればやっぱり自分でもまたやっていけるということで、この4つの要因に働きかけることによって自己効力感っていうのは高まるっていうふうに考えられています。
低いハードルから乗り越えて、それを喜びに変えてもう少し高くという、この気持ちが湧き上がってくるという、ここがポイントかもしれませんね。今のお話を伺っていますと、あら、できるかな、 っていうこう気持ちになってきますけど、
そうなんです。やっぱりできるかなっていう気持ちになることが大事だと思います。
なるほど。さあ、そしてお話の中にもちらりと出てきましたけれども、先生、周囲のサポート、このポイントも大きいんじゃないですか。
はい、そうですね。周囲のサポート、ソーシャルサポートっていうふうに言うんですけれども、ソーシャルサポート大きく分けて4つあるっていうふうに言われています。一つは情緒的なサポートっていうことで共感したりあるいは愛情を与えたりというほど情緒的な部分ですね、そのサポート。それから手段的サポートっていうのは、これは本当に直接的な何かをしてあげるとか、いうことが手段的なサポートになります。で、情報的サポートっていうのもありまして、それはその人が何かをうまく実行するための情報を与える。それから最後にやっぱここに評価的サポートっていうのがあって、その人が行っていることに対して肯定的な評価をして褒めてあげるというのがあるんですね。で、このサポートってやっぱ大事で、私たち実際に何かやろうと思ったとしても、それ実行しやすい環境と実行しにくい環境というのがあるわけですね。で、どういうところでやりやすいかといえば、やっぱり周りの人が自分に共感してくれている、で、手助けしてくれる、で、励ましてくれる、そんな環境であればやるぞっていう意欲が湧いてくる、そこに関わるのがソーシャルサポートになります。
何か全てに通じていくようなお話ですね。でも医療におけるこのサポートというのはやはり大きな効果をもたらす、はい、ということなんですね。
そうですね。ソーシャルサポートっていうのは健康に及ぼストレスの悪影響というものを低くする、減少させる心理的な社会的な要因だっていうふうにも言われているんです。で、実際調査した結果によると、失業してすぐには再雇用されなかった人、そういう人で家族とか親族とか友人とか、そういう人から支援サポートを受けていなかったというふうに感じている人は、実際に血清コレステロール値が高くなったり、あるいは疾病症状が多かったりというような、そんな報告があります。で、また情緒的なサポートを受けていないと感じている人、それから社会参加が少ない人ですね、それから一人住まいの人は死亡危険率が高いというふうに言われていまして、これも報告されています。だからソーシャルサポートがあるかどうかということは、人の健康にも大きな影響があるということです。
はい、とても興味深い分野のお話を今日は伺いました。それでは先生、本日のまとめお願いいたします。
はい、生活習慣と健康というのは密接な関係があります。で、良い生活習慣を持つことは長生きにつながるんですね。で、今日は今までの不健康な行動を良い行動に修正しようとする意欲を持つために有効な自己効力感とソーシャルサポートについてお話ししました。自分はできるという自己効力感を高めて、周りからのソーシャルサポートを得ることによって良い健康習慣を作ることができます。で、またこれは逆に言えば、誰でも家族、友人などを周りの人たちが良い健康習慣を持つための手助けができるということにもなると思います。
さあ、それでは最後に、聞き逃してしまったという方のためにもう一度アラメーダ7、7つの健康習慣をお話しいただきます。
はい、アラメーダ7です。適度な睡眠をとる、朝食を欠かさない、間食をしない、適度の体重を保つ、禁煙を守る、禁酒あるいは控えめの飲酒に限る、規則的な運動をする、この7つです。
はい、ありがとうございます。